Last week, we followed the story of Saul, the first king of Israel.
前回ですね、私たちはイスラエルの最初の王であるサウルのことについての話を学びました。
Up until this time, Israel had no king.
その時までイスラエルには王はいませんでした。
Samuel the prophet had been leading Israel.
預言者サムエルがイスラエルを導いていました。
But the people weren't satisfied. They wanted a king.
けれども民はそれでは満足せずに王が欲しいと望みました。
And they said, we want somebody to lead us into battle.
私たちは誰か戦いに私たちを導いてくれる人が欲しいと求めました。
Now we see that, we learned here that God's original intention for Israel was that he be their king.
イスラエルに対する神の、当初の意図というのは神ご自身が彼らの王となるということでした。
And, you know, it would be what we call a theocracy, that it's no king but God would be their king. Theocracy just means ruled by God. God alone.
その神に支配されるイスラエルという国がこの神を王として神によって支配されるというのが元々の神のご計画でした。
God wanted to be their deliverer. When they were in trouble, He wanted them to look to Him, and He would be the one that delivered them.
彼らがイスラエルの民が何かこうトラブルになって救いが必要になった時に、彼らが求める先というのが神である。神が彼らを助ける方であるという、それが神様の最初の目的でした。
So the people demanded a king, and God told Samuel, "Go ahead and give him a king."
けれども、民がその王を求めましたので、神はサムエルに対して彼らの言う通り王を与えなさいと言いました。
And so God led Samuel to anoint Saul as king. He said, "This is the guy."
そして神はサムエルを用いてサウルに油を注がれました。
Now Saul was a, the scripture tells us Saul was a tall guy, a very handsome, tall guy, and he was from a rich family.
そして、サウルはですね、聖書によりますと非常に背が高く、美しい、そしてまた裕福な家の出の人でした。
He seemed like the perfect man for the job.
この王という職業に最もふさわしく見える。そのような人でした。
And at the end of chapter 10, he was proclaimed king. That's where we left off last week.
そして、10章の最後のところで、彼が王となったという宣言がされたところで終わりました。
Let's read verses 1 through 4.
それでは、第一サムエル記11章の1節から4節をお読みします。その後、アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシの人々は皆ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。そこでアモン人ナハシュは彼らに答えた。彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。ヤベシの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に使者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければあなたに降伏します。使者たちはサウルのギブアに来てこのことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。
So the Ammonites were Israel's enemy over on the east side.
このアモン人というのは、東側にいたイスラエルの敵でした。
You probably can see that on the map that you've got.Some of you have in the back of your Bibles. There, it's down there on the east side, the other side of the Jordan and the Dead Sea there.
聖書に地図が載っている方は後でそれを見ていただくと分かるんですけれども、ヨルダンの東側の方に、ありまして、そこに、アモン人がいました。
But Jabesh Gilead was a city also on the east side of the Jordan, kind of up in the northern area.
でこのヤベシギルアデというところもですね、その、ヨルダンの東側の、北の方、上の方にある、町でした。
But here is this king of the Ammonites, Nahash, and he's harassing this city.
このアモン人のナハシという王がですね、この、ヤベシギルアデの人々を、まあ、攻めに対してこう陣を敷きます。
He said, I'll make a deal with you. I'll make a covenant with you. We'll have peace, but all of the able-bodied men will have to put out their right eye.
こういう契約で、まあ、条件をこういう条件で契約を結ぼうと言って、それは何かというと、その全てのものの右の目をえぐり出すということでした。
Now this cruel act was intended not only to demoralize the people, you know, but also to disable them. They wouldn't be able to fight.
この残酷な行為は何を意味しているかと言いますと、ただ単にこの人々の士気をくじくということだけではなくて、彼らを、まあ、無能なものにする、能力を失わせるということがありました。
In those days, often a soldier would carry a shield. He would hold a shield up in his left arm, and he would look around the shield, you know, to in order not to get hit by anything. And if he didn't have a right eye, he wouldn't be very effective at that.
当時ですね、戦いの時に人々は左手にこう盾を持っていました。そしてその盾のところからこう右目を出して敵を確認したり、矢が来ないようにとこう覗くわけですね。だから右目が見えないということは非常にそれは役に立たなくなってしまうということです。
But it would be pretty scary to be in this situation, I would think.
でもこんな状況に置かれたら非常に恐ろしいと思います。A guy wants to put out your eye. その自分の右の目を振り出そうとしている人たちがいる。
Let's read what happens in verses 5 through
7. 5節から7節。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか。そこで皆がヤベシの人々のことを彼に話した。サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを死者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛はこのようにされると言わせた。民は主を恐れて一斉に出てきた。
It says in verse 6 that when Saul heard this news of Jabesh Gilead,The Spirit of the Lord came upon him, and his anger was greatly aroused.
サウルがこのヤベシギルアデの人々のこのニュースを知らせを聞いたときに、6節にありますけれども、神の霊がサウルの上に激しく下ったとあります。そして彼は、その彼の怒りは激しく燃え上がったと書いてあります。
Usually, when we think of the Spirit of the Lord coming on a person, we think of the effect being peace.
通常ですね、この神の霊が下る時というのは、私たちは平和がもたらされるというふうにこう考えます。
But here we see that also the effect of the Spirit of the Lord coming upon a person can be anger.
けれどもここでわかるように、神の霊が下るときにそれが怒りになるということもあるということ。
A righteous anger that rises up when it sees injustice.
この不正を見るときに、義なる怒りというものが、まあ、湧き起こってくる。
Ephesians 4:26 says, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath."
エペソ人への手紙の、4章のところ、4章の26節ですけれども、そこには、怒っても罪を犯してはなりませんというふうに書いてあります。
So we see in that verse, it's possible to be angry, but not sin.
ですから、私たちは怒っても罪を犯さないでいるということが可能であるということがわかります。
Now Jesus, we know, was without sin.
イエスは、罪のない方でした。
Yet, when he saw the money changers in the temple courts and ripping off the people, he became angry. He turned over the tables and he drove them out.
イエスがこの神殿の庭のところに、まあ、両替人たちがいるのをご覧になったときに、彼は非常に怒りを覚えて、そしてそのテーブルをこうひっくり返して、そこにいた人々を追い出しました。
God gets angry at evil. We see that in the Bible quite often.
民はこの悪に対して怒りを覚えられます。これは聖書の中に何度も出てくるのを私たちは確認できます。
But even though this is true, even though there is such a thing as righteous anger, we need to be careful that we don't just use that as an excuse.
ですけれども、この義なる怒りというものが、まあ、存在する、するからといって私たちはこの何でもそれを言い訳にしないように気をつけなければいけません。
I mean, it's easy to kind of justify. You know, you're driving down the road and you get mad. Then you think, oh, well, this is righteous anger. You know.
簡単に私たちはですね、自分の怒りをこう正当化しようとしてしまいます。
For example, if you're driving down and you get mad while you're driving,
some of us can relate to. 運転してて、なんかこう何かに対してこう怒りを覚えるような、他のドライバーに対する怒りを覚えるような時があっても、いや、これは正しい怒りなんだと、簡単にできます。
But one characteristic of righteous anger is that it's not concerned so much for ourselves. It's concerned for God. It's concerned about righteous things.
この義なる怒りの、まあ、あの特徴の一つというのは、その自分自身のことに対してのに起こったことに対する怒りというよりも、むしろ神様のことに関しての怒りというんですね。
It's not just anger at that we're offended. How could they do this to me?
自分が何かこう傷つけられたり、何か嫌がらせをされて、なんで私にこんなことをするんだと、そういった怒りではあります。
So we look at Jesus, for example. His anger was because they were perverting the worship of God. It was zeal for the Father. Zeal for the things of the Father.
イエスのこの持たれた怒りというものを見ますと、彼はこの神への礼拝というものが、まあ、悪用されてしまっている、それに対して怒りを覚えられました。神へのこの情熱がのゆえに怒りがこうもたらされたということです。
And the other thing about this righteous anger, for example, the anger that Saul had, it led to action. And it led to action on behalf of someone. Because of the anger, Saul goes out to rescue these people.
またこのサウルのこの怒りはですね、この怒りによって、その周りの人々を助けることへと導いてきました。彼が怒ることで、その周りの人たちを助ける、そういったものがその義なる怒り。
He sends out a telegram, a bodygram. Anyway, and it says the fear of the Lord came upon the people and they all gathered together
まあ、サウルはですね、ここで牛をこう送るわけですね、各部族に。そして、主への恐れが、まあ、民の上に、下って人々が集まってきました。
Let's read verses 8 through 11 and see what happens.
今、8節から11節をお読みします。サウルがヘゼクで彼らを数えたとき、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシギルアデの人にこう言わなければならない。明日の真昼ごろあなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシの人々に告げたので、彼らは喜んだ。ヤベシの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが、散っていって二人の者が共に残ることはなかった。
It said Saul raised an army of 330,000 men and led them out to battle.
ここで、サウルが集めた人々というのは33万人でした。
Now Saul's background, Saul was not a soldier, he was a farmer.
サウルのバックグラウンドとしては、彼は兵士ではありませんでした。農夫でした。
And yet, he was able to lead Israel in this spectacular victory.
けれども、彼はですね、このイスラエルの民を 戦いに導いて、そして目覚ましい勝利を得ることができました。
When the Holy Spirit comes upon a person, He gives them abilities that they don't have, that they didn't have before.
この聖霊が人に下るときに、その時に、その人が、過去に持っていなかったような力、通常持っていないような力というものが与えられます。
In fact, we aren't able to do the works of God apart from the Holy Spirit.
実は私たちはこの聖霊の力がなければ神の働きというものはできないわけです。
There in 2 Corinthians, when Paul described his ministry, and he was kind of going through and talking about the difficulties, and he says,In 2 Corinthians 2:16, who is sufficient for these things?
パウロはですね、使徒のパウロは、この主に対して使える主の働き、ミニストリーに関して、それが人の力で行うのは難しいということをコリントの手紙でコリントの人たちに語っていますけれども、その中で、第2コリントの2章16節の後半に、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうと言っています。
You know, you should never feel as if you lack something that prevents you from doing the will of God for your life.
神のその御心を行う、神の働きを行うときに、私にはそんな能力はないと言って、私にはそれを欠けているというふうに感じる必要はありません。
You should never fear that God may ask you to do something that you're not equipped to do.
皆さんが整えられていないようなできないようなことを神が、皆さんにさせるというようなことは、そういう恐れを持つ必要はあります。
Because God will always give you what you need to do what He's called you to do.
なぜならば神は、皆さんにこの何かをするように召された時には必ずそのための必要な力、できる能力というものを与えてくださいました。
And you know, sometimes it may not seem that way.
時にはそのように感じられないことも見えないこともあります。
You may feel like you're in over your head.
もう自分の理解をはるかに超えてしまったと思うようなことがあります。
And it may seem like God has led you to a place where He hasn't given you. And it's like, what's going on, God?
神がまるでなんか何も与えてくれてないところに何か働きをするようにと召されてしまったように感じて、神様何が起こってしまったんですかというふうに感じる時がある。
Oftentimes this too is God's plan because He brings you to that place where you see I can't do this, and that's actually a good place because then you look to God and then you're ready to receive from Him what you need.
けれども神は時にそういうところに私たちを導かれることがあります。私たちにもう自分にはできませんというようなところに神が私たちを導かれます。そうすると私たちは神にそれを求めていくしかできなくなります。そこで神の力を求めることができますから、実はそれは私たちにとって良いことなわけです。
Because really the most common problem people come across when serving God, it's notthat they don't have this or that talent. I think a much bigger problem is that they feel self-sufficient.
神に使える働きの中で最もこうよくある問題というのはですね、その働きのための能力がないということではなくて、自分がそれをできるというこう自己満足してしまうことの方がより大きな問題だと思う。
This feeling, I can do this. I got a handle on this.
私にはこれはできます。任せてください。
And that often leads to defeat.
でもそれはしばしば、こう結果的に、まあ、こう打ち負かされるところに導かれてしまう。
So don't be discouraged by your weaknesses. Those areas where you feel like you lack. see them, rather see them as an opportunity that this is a place where God can work.
ですから、こう、自分の弱さとか、自分が何か欠けている、足りないと思うようなことで、失望しないでください。それは逆に、だからこそ神が働くことができるそのいい機会になるんだというふうに捉えてください。
As in, you know, Paul said there in 2 Corinthians 12:9, he says, I will therefore more gladly, therefore most gladly, I would rather boast in my infirmities that the power of God may rest on me.
パウロは、このように言いました。第2コリントの、12章の9節のところで、ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。
And you know, sometimes people can have an attitude that says, you know, I can't do anything for God. I don't have the ability. And then they don't do anything.
時にですね、人は、私はもう神様のためにできることなんて何もありません、そんな力が何も、そんな能力何もないからですと言って、そして何もしないという人がいます。
And you know that this can be pride.
でもこれは、かえってプライドであるかもしれません。
By pride, I mean it's a looking to yourself, too much of a preoccupation with yourself.
つまりはその自分のことにフォーカスしてしまっているからです。自分ばっかりを、見ているということです。
I remember before I left for the mission field, I was in Seattle at the Calvary Fellowship.
私はですね、宣教の働きに出る前に、カルバリーチャペルのシアトルというところにいました。
I was going to just attend this six-month course. I didn't know about my future. I was just, you know, I had enough faith to kind of step out and do this course.
でまあ、そこで自分の将来はこの先どうなるか分からなかったんですけれども、ある6ヶ月間のなんかコースがあったので、それに参加しました。
And it was a big church. There's a big church there. And one of the custom there was, if somebody was going out, they would get up in front of the church, kind of like Chuck and Yumi did today, and share with what they were going to do.
非常に大きな教会だったんですけれども、そこではですね、ある習慣があって、こう人が前に出て、その回収の前に出て、今朝先ほどチャクさんとユミさんがこれからどうするということをシェアしてくれましたけれども、そのようなことを回収の前にシェアする、
yeah.
そういったことが
I had a problem in that I was afraid of speaking in front of people.
私はですね、実はその人の前で話すということに非常に恐れを持っています。
I didn't want to get up in front of like 600 people, and you know, so I was kind of trying to avoid it, trying to, well, I'll just go, I don't need to get up there.
ですから私はこう立ち上がってですね、600人もいるような会社の前に立って話をするのはやりたくなかったので、一生懸命こう避けて通っていました。
And I mentioned this to my roommate.And I was telling him about it, and I was saying, and he said, you know, I'm reading this book, a really good book you should read, and it's called Humility.
で、私はそのことを自分のルームメイトに話したんですね。で、そしたらこのルームメイトは私に、君は今僕が読んでいるこの本を読んだ方がいいよ。で、その本というのは題名が謙遜という本でした。
And I said, what?
それを聞いたときに、
is he insinuating I'm proud?
彼は何、自分が傲慢だっていうことを言おうとしているのか。
You know, I expected him to say, oh, that's okay. You know, and sort of, I wanted somebody to kind of comfort me. You know, and he sort of putting his finger on something. And, you know, he was right.
私は彼に話したときに慰めてもらいたかったわけです。あ、大丈夫だよって言ってほしかったのに、彼は自分に、まあ、傲慢だということを、まあ、遠回しにというか言ったわけですけれども、でもそれは彼は正しかったです。
Because this, you know, pride, this occupation with ourselves, it can keep us down. It can keep us from doing things for God.
この傲慢というのは、その自分のことでも 心がいっぱいになるということですね。それは実はその神に対して神様に仕えるということから使えるということを妨げることになります。
Let's read on verses 12 through 15。
では続けて12節から15節を読みします。その時神はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたか。その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。しかしサウルは言った。今日は人を殺してはならない。今日主がイスラエルを救ってくださったのだから。それからサムエルは民に言った。さあ我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、そこで、ごめんなさい、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。
Back in chapter 10, when Saul was anointed king, there was a group of people that kind of scoffed at him and said, who is this guy? You know, king, he's just a farmer.
10章の終わりのところで、まあ、サウルが王となった宣言をしたときに、ある人々は、誰がこの人、この人が王として私たちを救えるのかといった賛同しなかった人たちが何人かいました。
And now, after this great victory that Saul has led him to, some people kind of pointed at these guys. Let's give these guys what they deserve.
この偉大なる勝利を収めたこの戦いの後にですね、ある人々が、あの時反対する人たちを殺しましょうというふうに、まあ、言ってきたわけです。
At this stage of his life, Saul showed a lot of humility and a lot of restraint.
この時というのは、サウルは、非常にですね、この謙遜さとそして自制というものを身につけていました。
But there was a big party. The people recognized, we've got our king, we've got our deliverer, and they celebrated.
で、大きなその群衆がですね、彼が王となって私たちの救ってくれるものになったというふうに。認めて喜んで大宴会を開きます。
Let's go into chapter 12 and we're going to read this story of verses 1 through 13.
では12章に入っていきます。1節から13節を日本語で読みします。サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今見なさい。王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まで、あなた方の先に立って歩んだ。さあ、今、主の前、油注がれた者の前で、私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ、誰かを迫害しただろうか。誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは言った。あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも人の手から何かを取ったこともありません。そこでサムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。すると彼らは言った。その方が証人です。サムエルは民に言った。モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ立ちなさい。私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハゾルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたのである。彼らが私たちは主を捨てバールやアシュタレテなどに仕えて罪を犯しました。私たちを敵の手から救い出してください。私たちはあなたに仕えますと言って主に叫び求めたとき、主はエルバールとベランと エフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。今見なさい、あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。
サミュエル had integrity.
サミュエルはここで清廉潔白でした。
He was able to say to the people, you know, you've seen me all my life.
彼は人々に、あなたたちは私のことをずっと見てきたと。
Whom have I cheated? Have I cheated anybody? Have I oppressed anyone?
私は誰かを騙したことがありますか？誰かを苦しめたことがありますか？
And no one was able to come up with a charge against him.
誰もそれに対して彼を訴えることのできる、訴える人はいませんでした。
He's making his case before the people.
サムエルは人々の前でこう自分を潔白を示しました。
First he makes his case for himself. I've been a faithful leader.
彼は、まず最初に自分は忠実な指導者であったということを、
And then he makes a case for God, and he points out how God has been faithful to you ever since we've come out of Egypt.
そして次に今度神がいかにこのイスラエルのために対して忠実であったかということを、ここで、宣言し、これからこのエジプトから神が導き出してくださったその、ことを語り始めます。
He brought them out and he brought them into the promised land.
神が彼らをエジプトから導き出し、そして約束の地に入れてくれました。
And what he's pointing out is that God had been their deliverer ever since the beginning.
で、ここで彼が言おうとしているのは、神ご自身がその最初から彼らの、導き手であったということを伝えようとしている。
He had never let them down.
そして神は決して民を失望させるようなことはありませんでした。
But when they saw Nahash, when they saw this big bad king of the Ammonites, they got freaked out and they said, No, we want a king.
けれども民がこのナハシ王ですね、アモン人のナハシ王を見たときに、彼らは、いや私たちには王が欲しいというふうに、
You know, maybe the reason why they felt discontented with just having God as their deliverer is, you know, that you can't see God.
彼らがなぜこの神が彼らを救うということだけでは満足できなかったのかというと、それは彼らが神ご自身を目で見ることができないからだと。
You know, they had to just trust and believe that he was there.
彼らはただ神がそこにおられるということを信じなければいけませんでした。
Now, a king, they could see the king.
でも王というのは彼らは実際に目に見ることができます。
And what's more, they probably thought, you know, a king, you can kind of control a king.
でさらにですね、もし王という存在がいれば、もしかしたらこう自分たちがその王を支配できるというふうにも思ったかもしれない。
Well, you can't control God.
でも神を支配するということはできない。
But they trusted in their sin was that they trusted in man more than they trusted in God.
でも彼らのここで犯してしまった罪というのは、神を信頼するよりも人を信頼してしまったということです。
And there's a lesson for us.
ここに私たちが学ぶべきレッスンがあります。
Where do you look for your deliverance?
皆さんは救いが必要な時にどこにそれを求めますか？
I know that a lot of people, if they were honest, they find it's easier to trust in man than it's to trust in God.
多くの人たちが実はこう正直に考えますと、この神に信頼するよりも目に見える人に頼る方が簡単にできるということがあります。
I mean, when you just think of it, what would make you more secure, the promises of God to provide for you, or...You know, a bank, the numbers in the bank book.
例えばですね、こうよくよく考えてみると、その神の約束の言葉の方が安心するのか、それとも銀行の通帳にある数字が多い方が安心するのかということです。
That we have this expression in America that's kind of become like a cliche. When we're talking about something that's a sure thing, we say, it's like money in the bank.
アメリカでは何かこう確かなことを表現するのに、こういう言い回しがあります。まるで銀行に預金がたくさんあるようだと。
It's been a common saying, but these days it's amazing. We look and people are worried. Are the banks going to make it?
でも、まあ、それが今までこう普通に使われてきた言葉でしたけれども、今日のこの世の情勢を見ますと、銀行もですね、決してその確かなものではなくなってきています。
And there's a great insecurity now, as you know, in both America and Japan. The people that have trusted in the market, and all of a sudden the market just, you know, just seems to evaporate.
これはもう日本、アメリカでもまた日本でも同じだと思いますけれども、もうそういった、銀行にも不安定さが、大きな不安定なものがありますし、もうこうマーケットを見ますと、もういつこうなくなってもおかしくないような、そういう状態になっています。
God is the only sure hope that we have.
神だけが私たちの持つことのできる本当に確かな希望です。
He will never fail.
神様は決して失敗するとか、過ちを犯すということはありません。
And even though we can't see him, we can't see him, we know that he's there, and we are called to live by faith.
たとえ私たちが目に見ることはできなかったとしても、神はそこに必ずおられて、そして私たちはそれを信仰によって歩んでいくことを求められます。
And that can be really uncomfortable.
それは、確かに不快なことかもしれません。
Our flesh hates it.
私たちの肉はそれを、まあ、嫌います。
But the good thing is that God never changes.
でも嬉しいことに、神は決して変わることのない方です。
He's a rock.
この方は岩です。
He's our rock.
私たちの岩です。
And you can build your life upon him. He's never gonna shake. He's never gonna, the bottom is never gonna fall out.
私たちはその岩の上に人生を立て上げていくことができます。その岩はもう決してこう揺れ動いたり、落ち込んでしまったりすることのない、動くことのない硬い岩です。
And nothing else is like that. There is nothing else. There is no other person. There is no other thing that is that solid. There is nothing else that you should build your life on.
それほどしっかりとしたもの、確固たるものというのは他にどんな人でもどんなものにもありません。私たちはその他のものにその自分の人生を立て上げるのではなく、その確固たる岩の上に立て上げるべきです。
Let's read verses 14 through the end of the chapter then.
14節から12章最後までお読みします。もしあなた方が主を恐れ、主に伝え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も、あなた方の神、主の後に従うならそれでよい。もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る。今一度立って、主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。だが私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下される。あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。それからサムエルは主に呼び求めた。すると主はその日、雷と雨とを下された。民は皆、主とサムエルを非常に恐れた。民は皆、サムエルに言った。あなたのしもべどものために、あなたの神、主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に、王を求めるという罪、悪を加えたからです。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし、主に従い、訳にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず、救い出すこともできない虚しいものに従って、訳へそれてはならない。それは虚しいものだ。まことに主は、ご自分の偉大な皆のために、ご自分の民を捨て去らない。 主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるならあなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。
I like verse 22. For the Lord will not forsake his people.
私は22節のところが好きなんですけれども、主は、ご自分の民を捨て去らない。
Because it has pleased the Lord to make you his people.
なぜならば、主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。
Even though Israel had not accepted God's best, they wanted a king to rule over them.
たとえですね、イスラエルの民が、まあ、神のこの最善というものを求めずにそれを拒んで、神ではなく王を求めてしまいましたけれども、
Even though they did this, God would still be faithful to them.
彼らがそのようなことをしたけれども、神はこの民に対して非常に、誠実な方であります。
God is gracious, gracious and merciful.
神は非常に恵み深くまた憐れみ深い。
And he does not forsake his people.
そしてご自分の民を見捨てるということはありません。
Even though you have made mistakes, maybe you rejected God's best, and maybe you said, no, I want to do it this way, and God allowed you. Okay, well then have it your way.
もし例えば皆さんがこの神の最善の道を拒んでですね、いや私はこの方法でやりたいんだと。言った時に神様はそれを分かった、じゃあそれでやってみなさいと、まあ、それを許されます。
And then afterwards you realize, man, I blew it. I should have done it God's way.
でその後になってですね、ああしまった、私はもうやらかしてしまったと、やっぱり神の方法でやるべきだったと思います。
Even though you have rejected God's best for your life, at that point you can from that moment forwardsay, I'm going to do God's way now. You can repent.
けれども、たとえそうやって神の方法を拒んでしまったとしても、その時からですね、もう一度悔い改めて、私はあなたの方法に従っていきますと、神に従い直していくことができます。
Wherever you find yourself in life, if you choose to do things God's way and follow Him,He's going to be faithful. He's going to bless you.
皆さんがたとえどこにどういう状況でいようとも、そこで神に従う、神の道を選ぶということを、行っていくならば、神は本当に私たちに忠実に真実に導いてくれます。
It's not too late.
決して遅すぎるということはありません。
The devil will lie to you and he'll tell you it's too late. You've blown it.
悪魔は、私たちにもう遅いと言ってきます。
And I have talked to people and they're so aware of their failure. They know that they failed. They're so aware of it and they're kind of sort of in it. And it's as if they're accepting this lie that it's too late.I've blown it. I can't change now.
今までにたくさんの人とにこういう人に会いましたけれども、もうこの自分の失敗によく気づいていて、間違ったことをよく気づいていても、その中にこう入り込んでしまって、ああもうダメだ、もう手遅れというその悪魔のささやきを信じてしまっている人たちが、たくさんいました。
And it's just not true.
でもそれは実は真理ではありません。
No matter how many times you have failed in the past, you don't have to accept that, well, this is just who I am.
過去に何度こう間違いを犯しても失敗したとしても、これが自分なんだからしょうがないといったそういった言葉を受け入れる必要はありません。
You know, maybe you just blew it, your temper flared up. Well, I'm an angry person. I'm Irish.
こう Whatever. 簡単にですね、怒りがすぐ湧いてきて、いや私はもう本当にすぐ怒る人なんだと。
I can't control my appetites, you know?
もしくは私はもう自分のこの欲を食欲をどうしてもセーブすることができない。
You know, whatever. It's just we can sort of accept, and this is what the devil wants. He wants you to just accept that this is who you are.
でもですね、これは悪魔がこう欺きの声として囁いてくる。お前はこういうものなんだというそういった声ですので、それを受け入れる必要は全くありません。
But no, you don't have to. You just say no. I'm gonna from this point on. I choose to serve the Lord. I'm gonna be who God wants me to be.
今この瞬間から、いやそうじゃない。私は神に従う。神が望む方法で。神が自分に望んでおられることを行っていくことを選んでいくというふうに。
And you can have the confidence that God is with you.
そして神が必ず皆さんと共にいてくださるということに私たちは確信を持つことができます。
Verse 23 is really a good verse.
23節は非常に良い箇所だと思います。
Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way.
私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。
Samuel saw it as a sin not to pray for them.
サムエルはこの彼らのために祈ることをやめるということを罪と考えていました。
And I thought, as I kind of was thinking about that, I thought, wow, do I feel that way?
私はこれを読んで考えたときに、あ、すごいなと。自分は本当にそんなふうに思っているかと考えました。
This ministry of intercession is meant to be an important part of each, all believers' lives.
この誰かのために取りなしていくというこの働きは私たちの人生の中で本当に重要な部分を占めています。
And as you look at godly people in the Bible, you see that this was a part of their lives.
聖書の中で本当にこの敬虔な人たちを見ますと、彼らはこの取りなしということを彼らのもう人生の一部として行っているのが分かります。
They prayed for others and they took it very seriously.
そういった人たちは本当に他の人たちのために一生懸命祈るし、それを真剣なに捉えています。
For example, remember Abraham when he met the angels of the Lord coming to on their way to destroy Sodom, and he interceded for Sodom.
例えばアブラハムはですね、主の御使いがソドムを滅ぼすためにやってきたときに、このソドムの町の人たちのために一生懸命取りなしをしました。
You know, Lord, would you destroy the city if there were 50 righteous people there?
主よ、あなたはもしそこに50人の正しい人がいたら、それでも滅ぼされますか？
And he keeps going, 45?
そしてこう順番に、じゃあ45人だったら。
If there were 40 there?
40人だったら。
Moses was a great example of intercession. Remember how...Moses would, you know, God said, get away, let me destroy these people. And Moses just stood and said, no, Lord, these are your people.
モーセもまた本当にこの偉大な取りなしの人でした。彼はこの神がですね、もうこの民を全て滅ぼし尽くそうとされた時に、その民の前に立って、主よ、この民はあなたの民ですというふうに取りな
し。And you see that, in the life of David.
またダビデという人の人生もそうです。
In the New Testament, you see that in Paul.
また新約聖書の中にもパウロにもそういったことが見られます。
I mean, Paul had this heart for the Jewish people that it was like Moses had for the ancient Israel. It was like, I wish I was cut off, that they could be saved.
パウロは本当にこのユダヤ人のことをもう自分のことのように思っていました。まるでモーセがこの先祖のイスラエルの民たちのために本当に必死になったように、パウロ自身もまた自分が命の底から外されてもこの同胞の民が助かることを求めていました。
But the supreme example, of course, is Jesus.
でも、まあ、特にですね、究極の例としてはイエス様ですね。
There, as he's hanging on the cross, he's in agony, he's dying, And he says, Father, forgive them, for they don't know what they're doing.
彼は本当に十字架の上で本当に苦しんでいるその真っ只中に十字架の上から父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。
Here is Jesus in one of the last things he does on earth before he died was to intercede for people.
イエスがこの地上での人生をの一番最後になさったことというのはその人々のために取りなしの祈りをするということです。
And as Hebrews tells us, 7:25, that he always lives to intercede. He's interceding for us now.
そしてヘブル人の手紙を見ますと、この方は今でも私たちのために取りなしをしてくださっているということがわかります。
But anyway, did you know one thing that I think that we need to come to grips with is to really believe, you know, your intercession matters.
本当にこのことを信じるということは非常に大事だと思うんですけれども、私たちのこの取りなしの祈りというのは非常に重要であるということです。
Because God does hear those prayers and He does respond.
なぜならば神はその祈りを必ず聞かれそして答えてくださる。
It's not just something we should do because we're Christians.
これは単に私たちはクリスチャンだからしなければいけないということだけではない。
Because I know what it's like. I felt kind of nagged, you know, and I don't want to do that right now. Let me nag you for a while and maybe you'll feel guilty and feel like you should pray a little bit more. I know I should pray, kind of.
私自身もですね、なんかもうこう小言を言われるかのようにですね、もっと祈るべきなんじゃないかってこう言われて、ああ分かった分かった、もう祈らなきゃいけないんでしょと思うこと、そういった感情があるということもよく分かります。
But I think that if we get a hold of this fact that it does matter, it's effective. What we pray is really affecting people.
けれども。事実としてこの私たちが人々のために祈るということが本当に影響を与える重要なものであるということがあります。
You know, there's a oftentimes in movies or in pictures, I know, American movies, you'll see little kids kneeling by their bed at night and saying their bedtime prayers and bless mommy and bless daddy, and it's a good thing, but it kind ofIt leads you to think, oh, isn't that cute?
よくですね、まあ、アメリカの映画なんかではこういうシーンがあると思うんですけれども、こう小さい女の子が夜ベッドのところでですね、寝る前にひざまずいてですね、ベッドのところでひざまずいてママとパパを祝福してくださいと祈っているようなそういう姿がこうあると、ああ、かわいいわねと。
And it is a good thing for kids to pray, but it's also a good thing for men and women to pray. It's a powerful thing.
で、まあ、本当にその子供が祈るということももちろんとてもいいことですけれども、同じようにこの人が他の人たちのために祈るということは本当に
And I think if we get a hold of that, and if we believe that, then it just becomes natural, because you think, wow, I have this capability, or I have this option, I can do this, and we want to do it.
で、本当にその取り出しの祈りが重要であって影響が大きいということ。その事実を知ってそれを本当に深く信じていくならば、これが単なる義務ではなくてですね、もっとこう祈っていきたいという思いに変えられてきます。
This is something really every believer can do.
これは全ての信者が実はできることです。
And you know, fathers, pray for your family.
父親は家族のために祈ることができます。
Pray for, you know, all of us. We have people around us in your workplace, in your neighborhood, your family. Pray for those people.
私たちはみんなこの私たちの周りに置かれている人、職場の人であったり家族であったり、そういった周りの人々のために祈ることができます。
Pray for our church here.
私たちの教会のために祈ってください。
Pray for me.
私のために祈ってください。
If you don't know who to pray for and you think, well, I should pray, pray for me.
もし誰のために祈っていいかわからなかったら、私のために祈ってください。
I need it.
私はそれが必要です。
And it, you know, I know that God is going to hear your prayer. And I covet, I want your prayers.
そして神がその祈りを聞いてくださることを私は知っています。だから私には本当に祈ってもらうことが必要なんです。
Encourage him, God. You know, just
彼を励ましてください。
Pray for encouragement that I would be able to see his will and be able to discern what to do.
それによって私が本当に神の御心を見て何をしていくべきかということが分かるようになるためです。
Lead his daughter to make him some chocolate chip cookies or whatever, you know, whatever the Lord would put on your heart to pray.
彼の娘が彼にチョコレートチップクッキーを作ってあげますように。何でもいいですから、こう導かれるまま。
I will pray for you.
で、私もまた皆さんのために祈ります。
And pray for each other.
そしてお互いのために祈ってください。
You know, the scripture tells us that we don't know how to pray.
私たちはどうやって祈ったらいいか分かりません。
I know what that's like to go, okay, I'm going to pray. Okay, what do I pray? But the Holy Spirit will teach us and lead us.
でも、聖霊が私たちに私たちの祈りを導いてくれて、私たちがどのように祈るべきかを教えてください。
And you know that's one of the most powerful things you can do. That's one of the most fulfilling things you can do. And we can all do it.
そしてそれこそが本当に私たちができる最も力強いことであり、そして私たちみんなが誰でもできることです。
Let's pray right now.
お祈りしましょう。
Father, I do thank you for this scripture verse reminding of the importance of intercession.
お父さん、この聖書の中でも取りなしの祈りを捧げていくことの重要性を教えてくださったことをありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would lead us as a church to be people that really that do this, that we would exercise this blessing that we have.
そして主あなたがこの教会を本当に、そのようなものとして私たちを導いてくださって私たちを祝福してくださることを信じます。
And Lord, I just pray that you would kind of remind us and increase our faith.
主どうぞ私たちに思い起こさせてくださり、また私たちの信仰を増やしてください。
I just pray even for a little glimpse. I know so often you do that, Lord. You give a little encouragement just to showevidence that you are hearing and you're moving on behalf of those prayers.
たとえほんの少しでもいいです。あなたが本当にそこにおられて働いておられるということを、そのあなたのはっきりとしたご臨在を私たちが少しでも見ることができますように
。 Thank you, Lord. Lord, I justJust increase our faith, I pray.
主よ、どうぞ私たちの信仰を増し加えてください。
And give us a heart that you have, Jesus. That heart that cried out from the cross, Father, forgive them. I know so often I don't have that heart.
主よ、そしてどうぞイエス様が十字架の上で彼らをお許しくださいと言ったその心を私たちにも与えてください。私はそれを持っていないことを告白します。
Bless your children, I pray, Lord.
主よ、どうぞあなたの子供たちを祝福してください。
Bless us, Lord, and I just pray for you. Give us a good week this week.
どうぞこの1週間良い日々をお与えください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.